このラジオは現代を生き抜く一人の人間が先の読めない人生の楽しみ方をテーマに日々感じたことを記録していくラジオです。ぜひ番組のフォローをお願いします。はい、お便りが来ております。ペンネームコピッピさん、こんにちは。イベントをお伺いしました。ありがとうございます。岡本さん素敵でした。第4回のラジオを聞いて才能のある方がいたとのことですが、具体的にどんな方がいらっしゃいましたか？私もものづくりに属する人なので、ぜひおすすめのアーティストさんをチェックしたいです、というお便りです。ありがとうございます。このお便りは第4回だったかなに、僕が記憶的散策の渋谷パルコのイベントに参加した時に、あ、本物のクリエイターってすごく謙虚ですごかったです、いい人たちがいっぱいいましたみたいな話をした時に、誰のことを言ってるのかって気になってくれて送ってくださったお便りですね。コピッピさん、ありがとうございます。まあ、ちょっとこのラジオはクリエイター以外の方もたくさん聞いてくださってるので、そんな詳しくは解説するつもりはなかったんですけれども、まあ、こういう質問をいただいたので、まあ、あえてちょっとお二人だけあのイベントに参加されていて僕がすごいなと思った方を紹介したいと思います。一人目は大沢力さんというアーティストですね。大沢さんは、表現手法がすごく幅広くて、映像からグラフィックからいろいろ何でも自分でできるタイプの人なんですけれども、そんな表現手法が広いながらも自分の世界観とか自分の作りたいもの、表現したいものがすごく明確に出ている人だなっていうところにすごく感銘を受けました。大沢力さんのインスタグラムもあるので、ぜひそちらも概要欄の方に貼っておこうと思うのでチェックしていただきたいんですけど、まあ、あえて僕がね、大沢さんの作品を形容するとしたら、まあ、フューチャリスティック SF スペースみたいな、そういった世界観で白と黒で表現される彼の作品が ものすごくクオリティが高くて、なんだろうな、こう作品の差別化がすごくできている素晴らしい人だなっていうふうに思いました。大沢さんはね、人柄もすごく良くてですね、こうちょっと内向的なところがお話をしているとすごく面白い人でして、なんかそういうところを誤ってね、なんか今後もこう長く付き合えたら嬉しいななんて勝手に僕が思っている人の一人です。うん。もう一人は株式会社ケケ代表のくんぺいさんという方ですね。このケケっていうのはラグを自分で作れるようなあの事業をやっているところで、ワークショップとかも開いていて、ラグっていうのは絨毯のラグですね。そのデザインしたラグをワークショップに参加することで作れるみたいな活動をしている方です。タフティングって言った方がいいのかな。このくんぺいさんはタフティングの事業以外にも起演技というプロ、クリエイティブチームを組んでいて、そちらの表現がめちゃくちゃかっこよかったですね。もうプロフェッショナル集団の集まりっていう感じで、話を聞いたところすごくクライアントもすごく大きくなってきて、いろんな仕事をしているみたいで、実はくんぺいさんと岡本はですね、同い年なんですけども、同い年でこんな活躍している人が世の中にはいるんだなっていうところにすごく刺激を受けましたね。うん。大沢さんもくんぺいさんもまあ負けてはいられないなと思いつつも、まあやっぱり自分と目指しているところも違ったりだとか、表現も全然違うお二人なので、まあ何かで一緒に仕事ができたらいいなとか、まあ彼らの作品を参考にして自分ももっともっといいものを作れるようになってきたらいいなっていうふうに刺激をもらえたお二人だったので、今日はちょっとお二人を紹介してみました。コピッピさん、参考になったら嬉しいです。
なくて当たり前ですよね。
で、今日はこんな風にせっかくお便りもいくつかねいただいておりますので、お便り会をしていきたいと思います。で、この読めないライフという番組を聞いてくださっているリスナーさんの中で、僕が他に番組をやっているんですけど、人物ラジオっていうねラジオもやっておりまして、そちらを合わせて聞いてくださっている方いるか分かりませんが、もし人物ラジオ知らない方いたらぜひ検索してみてほしいんですけれども、過去に人物ラジオの第35回 でですね、僕が一人ですごく闇気に陥ってすごく暗い収録をした時がありまして、そのすごく珍しく弱音を吐いている岡本が聞ける貴重な回なんですけれども、確かタイトルはね、隣の芝は七色に見えるっていうねタイトルの放送回がありまして、もし聞いてない方はね、ぜひこの後でも聞いていただきたいんですけれども、その僕の闇回に対してお便りをいくつかいただいていたので、ちょっとヒモラジの方で触れる機会がなくて、でもせっかくねすごく心温まるお便りをいただいたので、こちらの僕の読めないライフの方でそのお手紙に対して返信させていただきたいと思います。で、その35回、ひとものラジオの35回の内容を大雑把に言うと、僕が転職したばかりの時になかなか人間関係がうまくいかずに、仕事も変わったり慌ただしくしていく中で、なかなか人間関係をうまく進めるのが僕は苦手なので、久しぶりにこう人間恐怖症になっているというか、人との距離感がわからないみたいな発言をしている回でした。そういったコメントに対してお便りを2通いただいたので、そちらを紹介していきたいと思います。1通目はラジオネーム生姜とわさびさんからです。初めてお便りします。生姜とわさびと申します。今回、岡本さんの一人会を聞いて昔の自分を思い出しました。私は20代の頃、好きなことを仕事にした時、理想と違った仕事と直接関係のない細々、過去人間関係としたことで心が折れそうになりました。プライドも高く、自分の誇りと現実の差があるように周りに見られないようにして、行動にも矛盾がたくさんあったと思います。好きなことを仕事にできたということに執着して冷静に判断できなかったのかもしれません。頑張って5年働き、すごい。やりがいもありましたが、ある日私もっとわがままになってもいいのかもと思い、周りの目を気にしないで辞めることにしました。仕事はお金と割り切って違う仕事に就きましたが、意外や意外、肌に合っていたんです。そして心にも余裕ができ、新たな趣味や出会いを楽しむことができるようになりました。ああ、こんなことなら早くやめとけばよかったとも思いましたが、何が転機でどんな出会いで、こればかりは予想できないですよね。収録をされた時から時間が経って、岡本さんの気持ちも変化があったりしませんか？もしかしたら改善されてるかもしれませんね。長期で見ると果てしなく超えられない気がすると思いますが、案外今日明日と1日単位で考えると楽になることもあると思います。今の仕事を続けることも辞めることも岡本さんの自由なトライだと思います。どちらにもきっと素敵なことが待っていると思います。長々とすいません。これからもお二人の自己肯定感高まるひとものラジオを楽しみにしています。いやー、ありがとうございます。こんな素敵なお便りいただいたのに、この時間を空けてしまって本当にすいません。ちょっと続けてね、もう一個お便りを読んで今の僕の現状とかをお話ししていきたいと思います。じゃあ2通目、こちらはラジオネームインテリじゃないメガネさんからです。こんにちは、お忙しい中更新ありがとうございます。いや、こちらこそです。ハッシュタグ35回の回聞きました。自分も割と人付き合いにコンプレックスを持っていることは自覚しているのですが、そこはもう開き直って不器用なりに無理せず生きていくようにしています。決して悲観していないですし、自分が無理はしない中でできる関係は大事にしたいなと思っています。無理して作った関係って後から自分が抱えきれなくなり、相手にもよろしくないですよね。参考にならないと思いますが、こんな人間もいるんだ程度に思っていただければと思います。頑張りすぎずに頑張っていきましょう。この生きるはね、生きる、生命の方の生きるに書いてくださっております。インテリじゃない皆さん、ありがとうございます。本当にお二人の投稿が温かくてですね、お二人とも共通するのが、こう無理しすぎなくていいですよっていう僕への配慮がすごく感じられていて嬉しいですし、一通目の生姜とわさびさんに関しては、昔そのね、頑張って5年間働いた仕事を辞めるっていう決断をしているっていうところもね、ほんとすごいなって思います。きっと僕よりも 5年っていうことはね、社会人歴長いと思いますし、先輩からのね、こういったお言葉をいただけるっていうのはすごく幸せなことだなって勇気をいただきますね。この生姜とわさびさんの、ある日私ももっとわがままになってもいいのかもと思った、周りの目を気にしないようになったっていうね、これには何かきっかけがあるんですかね。僕も世間一般的に見ると結構わがままで、人の目は気にせずにいろいろ発言できるタイプの人間ではあるんですけど、じゃあ自分がいつからそうなったかっていうと、まあそれは過去の蓄積なんですよね。学生の頃はもっともっと周りの目を気にしていた人間だったので。なので生姜とわさびさんもどういったことでね、こういう考え方が変わる機会があったのかなっていうのはすごく気になるところですね。あとインテリじゃないメガネさんに関しては、まあ人付き合いにこうコンプレックスを持っているっていうことを自覚しているっていうことで、まあただその自分の弱さみたいなところも受け入れて無理せずに生きていくようにしているし、悲観していないっていうところが、もうそれはもうコンプレックスというよりは強みですよね。自分が無理をしない範囲で周りの人を大切にしたい、大事にしたいっていうふうにおっしゃってますから、それはすごくなんか本質に近い人間関係の構築の仕方だなっていうふうに学ばされますね。1通目のお便りでも言ってくださってますけども、あの収録をされた時から時間が経って僕の気持ちが変わっているかっていう質問だったんですけど、あれは多分ね、去年2022年の末に収録した話なので、そっから 2,3 ヶ月時間が経っている岡本の心境をご報告いたしますと、あの頃よりもだいぶ働きやすくなりました。本当に皆さんお騒がせいたしました。あの時に悩んでいたのは、まあ、会社でうまくつるめない人がいるみたいなね感じだったんですよ。でも実はその人と最近はちょっと少しずつね、あの仲良くなることができました。仲良くって別に仲良しではないんだけど、当時はね本当になんか僕嫌われてるのかなって思ってしまって、それですごく病んでたんですよね。でも最近になってそんなことはないんだなっていうふうに気づき始めたので、なんかその辺あの距離感のつかみ方とか、その人との対応の仕方、プロジェクトの回し方っていうこともすごく少しずつ慣れてきたので、あのどちらが変わったとかではなく、まあこう時間が解決してくれたみたいな感じかなと思います。向こうの方も僕が入りたてで、多分ね僕みたいな人間が周りにあんまいなくて、こういじり方というか対応の仕方が分からずに距離を置いてくれてたんだと思うんですよね。で最近になって岡本っていう人間性が分かってきたので、ちょくちょくこういじってくれるようになってきたりだとか、まあそうね、僕の扱い方を分かってくれるようになったので、何様だよって感じですけど、適度な距離感で近づいてきてくれるのがすごく心地よくてすごくいいですね。でもその時間だけが解決してくれたわけではなくって、実はこの悩みは自分の中だけで抱えていては解決しないんじゃないかなって思っていたので、ちゃんと面談があった時に自分の上司にもそれをね、相談したことがあります。実は相談しました。やっぱりこう人に話すとすごく気持ちが楽になるっていうのは事実としてあると思っていて、一つに自分の言葉で言語化することによって問題点が浮き彫りになるっていうところ、それに関してはひとものラジオの35回で話した時にもすごく感じていて、誰かに話すのではなくてこう言葉でこう発信するとか、まあ喋るっていう行為自体にすごくヒーリング効果があったなっていうふうに僕はすごく学びましたし、もう一つはこう上司っていう、まあ、第三者をそのうまくいってない人との人間関係の中に介入させるっていう、これも一つの解決案だったなっていうふうに今振り返ると思っています。まあ実際、まあ別に僕らは喧嘩してるわけでもないし、ちょっとギクシャクしていたっていうだけなので、その上司が何か行動を起こしてくれたわけではないと思うんですけど、まあ僕が見えてる範囲ではね、まあでも話を聞いてくれて、それに対するこうアドバイスみたいなのも少しいただいたりとかして、この不安とか悩みは本当僕の中のだけの問題ではなくて、ちゃんと周りの人も巻き込んでいくみたいなところがすごく僕の気持ちを楽にしてくれました。そういった学びが今回あったので、もし今回このラジオを聞いてくださっている方の中で人間関係以外にも何かこう不 不安とか悩みを抱えている方は、誰かに話してみるっていうのはすごく有効な手段だなっていうふうに思いますよ。おすすめです。それはそう身近な上司みたいな人でもいいですし、全然関係ない友達でもいいと思うし、はたまた僕の番組もね、こういうふうにお便りを募集しておりますので、岡本に話してみるとか、話し言葉ではないけれども、こう文章でまとめてみると、それだけで自分の頭が整理されるみたいな効果もあると思うので、もしなんかそういった悩みとか、僕に聞いてほしい悩み相談事がある方は、ぜひぜひお気軽にお便りいただければなというふうに思います。僕もまあなかなか人の悩み相談にね答えられるほど偉くはないんですけど、でも一緒に考えていくことはできますし、好きなので、せっかくこういった機会の出会いなので、積極的にね活用していただけたら僕もすごく嬉しいです。はい、そんな感じで今回は読めないライフの初めてのお便り会をやってみました。お便りいただけたら嬉しいですと申しましたが、それのお便りの投稿先はですね、概要欄にある URL から Google フォームにつながりますので、そちらから投稿もできますし、あとは Twitter で僕個人アカウントの方でね、チェックしているんですけれども、ハッシュタグ読めないライフ、読めないひらがな、ライフはカタカナで投稿していただければ、私が見つけに行きますので、そういった風にリスナーの方々と交流できたら、もっともっとこの番組が価値のあるものになっていくんじゃないかなと期待しておりますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。もちろんお手紙を書くって結構体力のいることなので、サイレントリスナーの方もね、本当いつも聞いていただいてありがとうございます。皆さんお気軽にね、頑張りすぎずに頑張っていきましょう。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。オープニングで言いそびれましたが、今週も皆さん本当にお疲れ様でした。今回のお相手は読めないライフの岡本でした。来週もお楽しみに。